聖書をお読みいたします。今朝は使徒の働き2章37節から47節となります。新約聖書の箇所で第2版の聖書をお持ちの方は211ページ、第3版では230ページとなります。使徒の働き2章37節から47節をお読みいたします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者は、バプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。今朝はこの箇所より、私たちはどうしたらよいでしょうかと題してメッセージを取り付けさせていただきます。今お読みいたしました箇所の中、その38節でペテロは、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと語っております。で、ここにお座りの皆さんも、聖霊を受けているのかどうか、私は聖霊を受けていますと自信を持って手を挙げられる方はどれだけいるんだろうかと思います。むしろ、いや本当に私は聖霊を受けているんだろうか、よくわからないという方が大半ではないかと思います。今日はじゃあそれをどうやって確かめるのか、というところをで、最後にそのことに触れたいと思います。で、今日の箇所に入る前に少しだけあらすじをたどりますけれども、イエス様が十字架で処刑されました。その日から数えて50日目、その日を五旬節と呼んでおりますが、あるいはペンテコステとも呼んでおりますけれども、その日が来た時のことです。兄弟たちは一つ家に集まっておりました。そうしたら突然天から激しい風が吹くような音がいたしまして、それがエルサレムの町中に響き渡りました。で、人々はそんな大きな音など普段は聞くことはないわけですから、一体何が起きたのか と様子を見に集まってきますと、その家の中では、人々が、外国語で、神の御業を滑らかにこう語っておりました。で、普段から外国語をしゃべる人たちがやっているのは別に何も珍しいことじゃないんですが、その語っていた人たちは、ガリラヤ出身の田舎の者たちでありますから、外国語などしゃべる、いやしゃべれない人たち、ある意味では、ズーズー弁しかしゃべれない田舎者の人たちが外国語を滑らかに駆使していたというわけですので、一体これは何が起きたのか、人々はもう驚いて説明しようとするのですが、誰も説明できません。その時ペテロが他の11人と一緒に、それは使徒と呼ばれる人たちですが、立ちまして、ペテロがこの今起きている出来事がどういう意味であるかを語り始めました。あなた方は50日前にエルサレムでイエスという男が十字架で処刑されたのをよく知っているでしょう。あの方は実はダビデの子孫として私たちのところに救い主として来られ、そしてその方は確かに十字架で死にましたが3日目によみがえられて、今は天に上げられて神の父なる神の右の座についておられる。その印として今イエス様はこのところに聖霊を送ってくださって、そしてこのような驚くべき出来事が起きているんですよと語りました。で、その、ペテロの説教ですけれども、その最後でペテロは36節でこう言いました。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロのこの言葉は全く予想もしていなかったものでありました。自分たちは一体何が起きたのかと、興味半分で、やってきただけだったのですが、やってきたらあなた方はこのイエスという方を十字架につけたのかと言われてしまいました。当然中には私はそんなことは信じられない、いや聞きたくもないと、言って反発する人もいたでしょうが、一方でこのペテロの言葉を真正面から受けまして、心を刺された人たちが3000人いたのだと記されています。イエス様の十字架の時にこの人たちはどこにいたのでしょうか。ペテロはあなた方は十字架につけたのだと言いましたけれども、実際この人たちは、もちろんイエス様のこの十字架の周りに立って見物していた、そういう人もいたでしょう。でも中には、いや自分はそんなの興味がないと言って、家にいたり他のところに出た人もたくさんいたはずです。いずれにしても自ら自分の手でイエス様を十字架につけて殺したという人は一人もいないはずなのですが、なぜかこの人たちは心を刺されてしまいます。なぜでしょうか。考えられることがいくつかあるんですが、その中で最も可能性が高いのは、やっぱりこれペテロの語り方がすごかったからでしょう。彼はもうとうとうと説教しているんですが、それも、どこで彼は勉強したんだろうかと驚くほど、旧約聖書 の, 知識が豊富であります。もう適切な箇所を、旧約聖書から引いてきて、このことはこ の, 聖書のここに書いてあるんですよというふうにして、それを使いまして、そしてそれを適当に組み合わせて自分の言いたいことを、言うために適当に持ってきたのじゃなくて、本当に聞いている人たち、これは確かにパズルのピースがぴったりと合うような本当に素晴らしい神様の御言葉であると分かるほど 義の整然と彼は語っているんです。でそれもまるで、大学の先生が退屈な授業をしているそういう語り方じゃなくって、非常に力にあふれてもうグイグイと迫ってくるような語り方ですから、いやこれを聞いたら人々はもう心を刺されて当然だろうと思うかもしれません。まあ、確かにそういう面もあるでしょう。じゃあどうしてペテロはこんなに力強く語れるのでしょうか。わずか50日前のことであります。ペテロは何をしていたんですか。まあ、これはさ先週も繰り返した話ですが、やっぱり関係あるので繰り返さざるを得ないんですけれども、50日前イエス様がこの裁判にかけられていたときに、彼はその様子を見るために暗がりに、まあ、暗闇に紛れてこっそりと忍び込んでおりました。ところが周りにいた人たちに見つかりまして、お前はイエスの仲間だろうと迫られたときに急に恐ろしくなって、このイエス様を3度否定して逃げてしまう。そして逃げた後もどこかの家に隠れておりました。自分はイエスの命も知らないという、まあ、そういう否定の仕方であります。そう言い張っていた人がどうして今人々の前で力強くこのイエス様の御業のことを語れるのでしょうか。これと似たような話、日本でもありました。70年以上前のことですが、日本が戦争をしていた時のことであります。戦争をしていた間、人々はアメリカは敵である、イギリスは敵であると言って人々をその強くあなた方も一緒に戦わなきゃいけないのだと言っておりましたが、ところがその日本が戦争に負けた途端にどうなったか、まるで昨日まで言っていたことを忘れたかのように手のひらを返すようにしてアメリカは素晴らしいと言い始めたんです。で、子供たちはそれを見ておりました。昨日まで言っていたことと今日言っていることがあまりにも違う、正反対のことを言い始めたので、子供たちは大きなショックを受けたということを、まあ、その後、そこに、その時代子供であった人たちは後で書いたんですね。人間ってそんなに、簡単に、敵だっていうのが、今度は友達だと言えるんだろう。確かに日本ではそういうことが起きたんです。で、ペテロもそういう人だったんでしょうか。都合の悪い時はイエスは知らないと言い、そして今度はイエスが素晴らしい人だというふうに気がついたら、いや今度はあれは方を信じなさいと言い始めたのか。まあコロコロと、風向きが変わればそれに合わせて生きていく人だったんでしょうか。でも、まさかそんなはずはありません。もしそういう風の吹くままに言うことを変える人であるなら、聞いている人たちはすぐわかるんです。でもペテロは自分がかつてやったことをすっかり忘れて語っているんじゃない。いやむしろペテロこそ自分の手でイエス様を十字架につけたものであるということを本当に真正面から自覚しながら人々に語っているということが伝わってまいりました。確かにそういう、まあ、誠実さを持って語っているということならば、それで人々は心を刺されたのかもしれませんが、それだけで人々はやっぱりこんなに心を動かされるものなんだろう。ペテロがたった50日の間こんなにも変われるのか、あるいは、まあ、ペテロはこの時その20分か30分か1時間か分かりませんが、とにかくその、説教、ペテロのその説教を聞いただけで人々はどうしてこんなに心刺されるんだろうか。不思議といえば不思議です。 自分がその場にいたら心刺されるんだろうか。ペテロの説教だから、いや、やっぱりすごい説教を聞いたら刺されるかもしれないと思うかもしれませんが、でももしそうであるならば、有名な説教者のところに集まればみんな救われていくんですが、そういうことはあまり起きないんですね。なぜこの時こういうことが起きるのか、まあ、私も考えました。ああかな、こうかな、考えましたが、でも全部何かこう、野球で言えばバットにボールが触れて、確かにボールを前に返すんですが、コロコロっとしか前に行かない、何かこうかすんでかすめてしまっている、そういう感じがいたしました。結局何が最も大切なことか、いろんなことは確かにあったでしょう。でも最も大切なのはペテロに聖霊が働いているということです。それから聞いていた人たちにも聖霊が働いているんです。聖霊の働きによって人々は心を刺されていったのだと考えた方が、最も真正面でボールを捉えた説明になると思います。なぜならそれはイエス様ご自身が言われていたことだったんですね。皆さんの手法を開いて右側にアウトラインを記しておりますが、その、ところに上の方にルカの福音書の24章49節の御言葉を掲げております。これは、イエス様がよみがえられまして、天に上げられる直前に弟子たちに語った言葉であります。その一部をお読みいたします。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。で、実はこの言葉を聞いた弟子たちは都にとどまって、つまりエルサレムにとどまっていたんです。で、この言葉を聞いて、まあ、およそ50日、まあ、50日弱ですけれども経った時にこの聖霊が天から送られてきた。約束通りにペテロとそこにいた人たちは、高きところから力を着せられた、まあ、これが聖霊を送っていただいたということでありますが、それが起きたわけです。ペテロだけに聖霊が働いたのではありません。ここに集まっていた人たちにも働いています。だから人々は心を刺されていくんです。で、私はここを使徒の働きの2章のあたりを以前読んでいた時には、聖霊の働きというのはこんな不思議な出来事が起きる、突然、天から風が吹くような激しい音がしたり、突然外国語を知らない人たちがいきなり滑らかに外国語をしゃべり始める、いやーすごいものなんだなというところに目が止まっておりました。確かに聖霊という方はそういうこともできるんですけれども、でも聖霊の働きはそこが中心じゃないんです。それはある意味では、まあ、ご飯で脇にあるちょっとしたごちそう、おかずに過ぎないんですね。メインなのは何かと言いますと、人々が救われることなんです。人々が救われるために聖霊が働くんです。他のことは大したことじゃない、まあ、私たちの目は不思議なことの方に目がいっちゃうんですけども、人々を救うためにイエス様は私たちに聖霊を送り、その聖霊の働きの中で人々は救われていっている。そのことに私たちは驚くべきなんだろうと思います。さて、この心刺された人々は、まあ、ペテロに尋ねました。 やっぱり黙っていられないというので、一体どうしたらいいんでしょうかということで、ペテロに聞くわけです。心刺されて安心してそのまま帰れるわけがないわけですね。どうしたらよいかという切実な質問を投げかけました。それでペテロは3つのことを教えております。それが38節にありますので、38節もう一度お読みいたします。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。で、一つ目は悔い改めなさいと言っております。で、この日本語は悔いるという言葉と改めるという二つの言葉からできております。で、これは少し誤解を与える、訳し方じゃないかなと私は常々いつも思っているんですけども、どこが誤解を与える言い方かといいますと、ペテロのがどうだったか、それを見ればわかると思います。じゃあ彼はいつどこでどのようにして悔い改めたのか、悔い改めたから彼は救われて聖霊を受けているんですけれども、彼はじゃあ実際どういうところをたどったのかを見て考えます。先ほどペテロが何をしたのか言いましたが、イエス様が捕まって裁判が行われているとき、その庭から逃げ出しまして、三度否定して逃げ出しまして、そうしたらその直後に鶏の鳴く声を聞きました。で、イエス様はわずか数時間前ですけれども、そのことを予告しておりました。あなたは鶏が三度鳴く前に私を三度否定いたしますよ、ということをペテロに語っておりました。自分が三回否定するときはそんなことを忘れているわけですが、鶏の声を聞いた途端に、はっと、あの時、イエス様は自分がこうするということを予告していた。で、その通りに自分はしてしまったのだということに、はっと気がつきまして、泣き出すんですね。泣き出すって何かと言いますと、自分がしてしまったこと、わずか数分の間で3回もイエス様を知らないと言ってしまったことを思い出して、なんていうことを自分はしてしまったのだ、でもそれはもう取り返しができない、あれは嘘でしたと取り返しができないことを自分はしたんだ、それで自分はなんて弱いものだったんだ、自分はイエス様のためなら死んでもいいんだとさえ言っていたのに、いざとなったらこのありさま、なんていう弱い、そして愚かな自分なんだと気がついて、それで泣き出すんです。自分のしたことを後悔したということです。そこまでは、これが悔いですね。悔いて彼は涙を流して泣いた。じゃあその後何をしたか。悔いたので、これじゃいけない。思い改めて、もう一度このイエス様の裁判の行われている庭に戻ったんでしょうか。彼は戻りません。イエス様が十字架にかけられているとき、彼は家に隠れたんです。改めるところじゃない。悔いはしましたが、改めてないんです。じゃあ、イエス様はどうしたんですか。悔いはしたけれども、改めてはいないからダメですね、と言ったか。そうはしないですよ。そんな、もうダメだ。もう自分は取り返しができないことをしてしまったと言って、もう逃げてしまったペテロのところにも、イエス様は蘇られた姿を表してくださった。それだけではない。今、ペテロは聖霊をいただいた。聖霊をいただいたということは罪が許されたということ。罪が許されたということは彼は神様から 悔い改めたのだと認められているということです。彼は一体どこで改めたんですか。自分の力で改めましたか。改めてない、いや改められなかったんです。彼は自分の力ではなくて神様の力によって改めさせていただいた、その方が正しい言い方だと思うんです。だからペテロは悔い改めなさいという、まあ、日本語ではそう訳しておりますが、正しくというかもう少し事実に即するならば、あなた方は悔いて、自分の犯した罪を悔いて悲しみなさいと言った方が私はいいんじゃないかと思います。だって私たちはそれしかできないんです。でも自分のやったことを、それも自分の過ち、失敗、そういうことを真正面から見るっていうのは辛いことであります。見たくないからもう脇に置いたり後ろに置いたり、見えないところに隠したり、そういうことをやってきました。でも神様はいつまでもそうではいけない、それをやっていたら何の解決もないというんです。だからまずあなたのやってきたことを真正面に置いて、それを見つめなさいと言われるんです。そしたら私たちは悲しいだけですよ。もうなんでこんなことをしてしまったと、もう本当に心から暗くなるだけであります。改めることができたならとっくに自分で改めています。でも何度も努力しても改められなかった。時々このように言う方がいらっしゃいます。まあ、教会に来る方の中にいらっしゃいますが、いや神様がいらっしゃるのはよくわかるし、神様が私たちを許してくださるという話はなんとなくわかるけれども、いやでも私はやっぱり今神様に出られるようなものじゃありません。自分が今やっている罪を改めてからやっぱり神様の前に出るべきじゃないでしょうかという方もいます。あるいは今自分は罪を繰り返しているけれども、それをやめなければ許してもらえないんじゃないかという方もいらっしゃいます。だって悔い改める、悔いるっていうのは残念に思うことですから、残念に思ってながらまた繰り返すというのは、それ心から残念に思ってないことでしょう。神様はやっぱり悔いるということであれば罪をやめるということなんだ、それを求めているんだという方がいらっしゃいます。まあ本当にそれはある意味では真面目な方なんだと思いますが、でもそこにとらわれていたら私たちはいつまでも許しをいただくことができません。神様はあなたは罪をやめなさいとは言っていないんです。やめられないということを知っているんです。改められないということを知っているんです。だから罪をやめるのかどうかというのをまず一旦横に置きました。とにかく自分はこのままではダメなんだ、もしかしたらもう全部めちゃくちゃになってしまうんじゃないか、そのことをまず自分で見ていきなさい、そこから始まるんですよというんです。ペテロは一つ目のこととして悔い改めなさいと言いました。そして二つ目、罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと語ります。もし一つ目のこと、自分のやってきた愚かな弱いこと、失敗を真正面に向いて見つめなさいということだけだったら、そしてその先に何の解決もありませんよというんであったらば、私たちはそんなことはしたくありません。解決がないならやっても意味がないわけですから、もうだから隠すんです。でも解決があるというんです。解決があるからまず罪を認めなさい、そしたら あなたの罪は許されるんだ。その印としてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいというんです。あなたの罪は許されるんだという希望があるから、一旦自分はなんていうひどいことをしたのだということを受け止める、そういう順番になります。でも不思議に思うかもしれません。どうしてバプテスマなんでしょう。バプテスマというのは多くの方は受けたと思いますが、水でザブンと体を沈めてもう一回起き上がる、そういう儀式です。で、私はかつて、いや、なんでこんなことをするんだ、儀式には意味ないんじゃないの、形だけじゃないでしょうかと、こう少し受け入れられない時期がありました。で、いろんな方が説明します。どうしてバプテスマを受ける必要があるんですかというと、いや、それはイエス様もヨルダン川でバプテスマを受けられたからですよ。イエス様も私たちと同じように罪人の立場を取られる、そしてイエス様もその、罪を許していただくためのバプテスマを受けることによって私たちと同じ姿になられたのですから、私たちもイエス様に倣ってバプテスマを受けるんですよという説明はあります。でもなんとなくピンとこないですよね。まあそんなことはあまりしないからですね、普段の生活では。で、だんだんと分かってきたことは、救いというのは私たちは心の中で信じて、告白をして、罪を告白して、そして神様から救いをいただく、あ、自分は救われたんだなということで心の中で感じるものでありますが、でもそれは、救いというのはただ単に心の中でだけ思っていることじゃない。それはどういうところで表されるかと言いますと、私たちは毎月第1週目に聖餐式を執り行います。そしてそこで、バプテスマを受けている方は、パンと杯を共にいただきます。救いというのはただ心で、心の中で終わるんじゃないんですよ。救いというのは食べるとか飲むとか体のことに関係しているんですよとイエス様は教えてくださっています。バプテスマで水の中に全身を浸して全部体を沈める、これは自分が一度死ぬことを表しています。そして水からまた上げられるわけですけれども、それは新しい自分となって、変えられた、自分となって、もう一度命をいただいていく、そういうことを表しています。生まれ変わるということを表しています。で、それは私たちの目ではなんだただの儀式でしょうと思うかもしれないけれども、イエス様がやがて再び私たちのところに来られるときに、このことが本当に起きるのだ、実際にこのことが起きるのだということをあらかじめこのバプテスマの中で私たちに予行演習させている、そういう意味なんです。ただの儀式じゃない。あなた方はやがて本当にこうなるんだ。救いというのは体全体に及んでいくんですよということを私たちに教えるためにわざわざこうさせるんですね。救われたものはただ単に心の中で救われるんじゃない。全身が救われるんだという意味があります。そしてペテロが語った3つ目でありますが、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうとあります。皆さんも経験はありだと思います。ああ、自分はもう救われた。今日洗礼を受けた。これからクリスチャンとして自分は歩んでいくんだ。自分は生まれ変わったんだ。というふうにもう世界がこうキラキラ輝いて、もう楽しくてというか嬉しくてしょうがないという時期がありました。しかしやがて少しずつ時間が経ちますと、待てよ、なんだか以前の自分と変わってないんじゃないか、クリスチャンになったら人生はもうバラ色になるんじゃないかと思っていたら、 いろんな困難がやっぱりやってくる。いろんな試練がある。もう自分は罪を犯さないんじゃないかと思っていたけれども、クリスチャンになっても罪を繰り返しているっていう自分にを見てがっかりするんです。もう罪の誘惑などない。もう自分は罪を犯すことはないと思っていたのに、だんだんだんだんそんなことが分かってくると、信仰がぐらぐら揺れてまいります。神様はそんな私たちをよく知っておられます。あなた方は救われたのですよ、クリスチャンとして歩んでいくんですよと言われても、この罪の世界、どれほど私たちが苦労するかを知っておられます。なので神様は私たちを励ますため、力づけるために聖霊を送ってくださいます。その聖霊という方は、何かどっか心当たりにいて、いるというよりも、正しく言えば私たちの心の内に住んでくださっていると言います。どんなふうにして私たちを励ますのでしょうか。頑張れ、何を気落ちしているんだ、もう一度立ち上がりなさいと、こう何かスポーツか何かしている時の応援団のように言うんでしょうか。あるいは何か失敗すると、何やっているんだ、あなたはそれでもクリスチャンですかと叱りつけるような励まし方なんでしょうか。まるで、それはスポーツの観戦をしているようなものです。なんだあの選手は、どうしてそんな時にこういうことをするんだ、おかしいじゃないかと、選手、観客席でみんながヤジを飛ばすわけですが、自分はプレーしてないんですね。自分は何にも苦労していないところで、いろんなヤジを飛ばしているわけです。これ、楽しいというんでしょうか、安全なところですから、何も苦労はない。聖霊という方はそういう観客席に座っているのか、いや、心の内に住んでいるというんです。そこは綺麗なところでしょうか、快適なところでしょうか。とんでもないですね。ものすごい汚いところです。罪のがよどんでいる場所に実は聖霊様がいらっしゃるというんです。観客席に座って何かヤジを飛ばしているんじゃない、一緒に私たちの汚いところにいてくださって、苦しんでくださって、うめいてくださる。それが聖霊なんですよと、パウロという人が、ローマ書の中で語っております。それほどまでのことをして、神様は私たちを励まそうとしております。でも、皆さんの中に、疑問があります。本当に私のうちに聖霊が住んでくださっているんだろうか。無理もありませんね。聖霊という方は姿形もなければ匂いもありませんし、誠につかみどころがなくって分かりにくい、そういう方を本当にいらっしゃるのかどうかとこう考えるわけですから、どうやったら自分の中に聖霊が住んでいるということが分かるのか、どうやったら確かめられるんでしょうか、何か秘訣でもあるんでしょうかと聞きたくなるでしょう。もしあれば何か髪を浸したら青が赤くなったとかっていう、そういう本当にすぐ分かるものがあれば私もやってみたいんですが、あなたいませんねというふうになって私が真っ先に教会から追い出されそうな気もしますけれども、でもそういう分かりやすいっていうか何かの試験とかあるいはチェックシートがあるわけじゃないんですね。でもはっきりと分かることがあるんです。聖書に何が書いてあるか、今日の箇所に何が書いてあるかです。ここの中に全部ヒントが書いてある。この日、3000人の人が救われて聖霊をいただきましたが、この人たち、この後どうなっていきますか？書いてますよ。この後。 救われました。で、彼らは帰りました。終わりではない。この人たちがこの後何をしたのかということが詳しく書かれています。まあ、途中をちょっと省略して、最後の46、47節をお読みいたします。そして毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この日救われた人たち、何をしていましたか？ああ、救われたと思って、あ、よかったねと、バラバラ家に帰って、それで終わったんじゃないです。集まったんです。一つところに集まっていったんです。で、それはイエス様もおっしゃっていたことです。であります。羊は、救われた羊は、羊飼いのいる囲いの中に集められていくんだ。そしてただ集められて、命名が何か暮らしているんじゃなくって、そこでパンを裂き、共に食事をし、礼拝をしていく。これが救われた者の姿ですよ。あるいは聖霊をいただいた者の姿ですよということを言っています。で、これは私たち、この教会でやっていることですよね。そのまんまであります。皆さんも教会に今日集っております。礼拝を捧げております。共に交わりをしています。なぜそういうことをするんですか？いや、なんとなく教会ってそういうところらしいからやってますと、あるいは聖書にもそう書いてあるからやってます。いろいろと説明がありますけれども、自分の力でやってんでしょうか？あまりにも当たり前すぎて考えたこともなかったかもしれません。でも皆さんが今日教会に集まって礼拝を捧げている、実はこれは聖霊の働きなんです。他に何がありますか？私が何か言ったでしょうか？いや、かつて言ったかもしれない。礼拝に来ないといけませんとかつて言ったかもしれませんが、それを言うべきではないということを私は教えられました。牧師が人々に首に縄をつけて日曜日の朝ちゃんと来なさいと言うことじゃないんです。教会というところが。皆さんは自分の意思でここに今朝集まっております。で、私は何も言いませんけれども、ほとんど言いませんが、朝皆さんが教会に集まってくるのを見ただけで、実は毎週奇跡を見ているような気がするんです。ああ、今週も今朝も人々がここに集まってきている。それだけで私は、ああ、これは聖霊の働きなのだと認めます。この天気のいい日曜日の午前中にわざわざ時間を割いてここに来る、普通の人はありえない、考えられない、なんてそんな無駄なことっていうか、もったいないじゃないか、まあ、かつて私はそう思ってました。日曜日の午前中は、まあ、一番もうサラリーマンにとって大切な時間、教会に行くなんてとんでもないと思っておりましたが、皆さんは座っております。実はこれが聖霊の働きなんです。聖霊が皆さんのうちに住んで働いてくださっているから、皆さんはここにいるんです。まあ、ほかんとするってのしかピンとこないってのしか、おそうかなと思うかもしれませんが、聖霊という方です。そういう方です。もちろんここで2000年前のように、天から激しい風が吹いてきて、何か不思議なことが起きるわけではありません。皆さんが突然に外国語で喋り始めるわけでもない。今日もいつもの礼拝がここで進んでおります。でも今この瞬間に 聖霊が天から注がれているのです。ただここに座っているだけなのに、そうだったんでしょうか。私って何かしてるんだろうか。何もしていなかったような気がするんですが、と思うでしょうが、それほど自然です。神様は私たちにそういう自然な形で励ましを与えてくださっております。じゃあただ座るだけでいいんでしょうか。私は他に何かしなくてよいんでしょうか、と思うでしょう。実は皆さんがここに座っているだけで、皆さんは積極的に神様の働きに関わっていらっしゃるんです。と思うでしょう。で、私はもちろんいろんなことで皆さんはその働きに携わっているんですけれども、一つだけ最後に今日言います。皆さんは主が本当によみがえったんだろうか、よくわからないと言うでしょう。まあ、確信を持ってますという方もいらっしゃるでしょうが、でもよくわからないな、本当かな、見たこともないし、と思うでしょう。まあ、心の中で疑問に思ったり疑ったりすることは私たちはできます。信じたとしてもそれはいいんです。じゃあ、私たちは今何をしていたか。聖霊の働きによってここに座ることができた。その聖霊はどこから来たんですか。天からイエス様が私たちに送ってくださったんです。ということは何ですか。私たちは知らず知らずのうちにここにただ座っているということだけ、イエス様がよみがえったのだ、そして今天におられて父なる神の右のところに座っておられるのだということを証ししていることになるんです。疑っていてもそうなんです。でもやっていることを見るとそういうことになるんです。神様がなさることはそういうことです。疑っているものを用いてこの方が本当によみがえられたのだということを気がつかないうちに私たちは証しできるようにしてくださっていた。改めて神様がどれほど私たち恵みを与えてくださっていたのか、恵みに感謝しなさいという方じゃないです。よく考えたらそういうふうになっていた。私たちは今朝そのことを御言葉を通して恵みを覚えて主を崇めたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私は本当にこの方を十字架につけたんだろうか。かつてそんなことを言われても、いや私は違う、関係ない、それは弱い者が考える、まあ、そういう人たちの勝手な思いなんだろうとどこか思っておりました。でもある時、確かに自分はこの方を十字架につけたんだと思う日が来ました。なぜだか今でも分かりません。でもそう思えたのは自分の力ではなかったということだけは言えます。後から聖書を開いて教えてもらったことは、聖霊が働いたからですと言われたことでした。私たちに聖霊が働いてくださって、あなたを信じて救われるためにあなたがそれより励ましを送ってくださって、自分の力ではなかったこと、でもあなたの助けがあってのことを覚えて感謝いたします。自分の罪を悔いても改めることはできませんが、でも聖霊の働きの中で私たちは少しずつ少しずつ変えられていっているのだろうと思います。自分では分かりませんが、あなたが救ってくださって 私たちを新しくしてくださっているのならば、そのような日々の歩みだろうと信じます。聖霊の働きはよくわからないと私たちは感じますが、私たちがここに座っていること自体がすでにあなたの働きであることを覚えて感謝いたします。私たちは何もできないものだ、人に伝えることもできないし、人を信じさせることもできないものだと思いますが、そんなことをではない、あなたが全てしてくださる。あなたの力がなければ私たちは救われることもできなければ、人を信仰に導くこともできない。ただただあなたの助けがあることを覚えて感謝いたします。なお私たちの目の前には試練があり、弱さがあり、また様々な罪の思いがありますけれども、どうか主よ、こんな私たちを憐れんでください。こんな私たちを励ましてください。すべてを御手に委ねて、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。